でげ男子高室です。生徒1の野沢くにです。
生徒がゲストの佐々木です。
生徒3の
生徒3どっち
ポンコ
君。いつもそうです。いつもそうです。
もう覚えて生徒3のポンコ
3ね。3です。
2はね佐々木のために空いてるんですね。
でもゲストっつったよ。
まだゲストじゃないんじゃない。
生徒2の佐々木です。
生徒3です。
お願いします。
お願いします。チェチェイス。
まだ100回まで行ってないから3人、
うん、
100回以降はどうなるか分かりません。
どうなるの。
まだ見て、
うん、
噂によると佐々木が一人ラジオするという噂、
うん、マジで、
うん、
やるじゃん。今日は何日ですか。
今日あそうそれこの間さポンコツ撮った時さ、うん、それ聞いてくれる人いなくて言うの忘れたよね。今日は10月24日土曜日14時3分。
ちなみにじゃあ昨日先週はいつ撮ったっけ。
先週は1週間ぐらい前、
日曜日だったよね。
日曜1週間前の日曜です、
うん、はい、はい、
で、今日はね
ここはどこですか。
ここは佐々木んちスタジオ。
はい、佐々木んちスタジオです。
そしてアイコス10万。
アイコス、
あアイコスね。そうそうそう、今ね俺アイコスこの間コンビニでねもらってきたよチラシ。
あのさ、よかったら佐々木と俺の席交換してくれない。
うん、どうした？
ティッシュ。
アイコス、そう。いや、てかコンビニでキャンペーンしまくってんだ
よ。そう、9月1日新発売、革新のタバコヒートテクノロジー、アイコス誕生って書いてあって、なんかちょっとした小冊子があったから、なんかこの間佐々木が言ってたなと思ってもらったんだけど、なんか俺タバコに興味ある人みたいに見えるのすげえ嫌だなって思いながらもらった。
うわ、タバコ、喫煙者差別意識というか、なんかね、嫌だよね。
意識高い系だから。
なんか最近ネットとかでもさ、特にハムソクとかでさ、やたらシールズ叩かれてるじゃん。
ハムソクの言うこと信じるね。
いや、信じてるわけじゃないの。ハムソクとか見てるとさ、シールズ叩きが半端ないのよ。
そうなの？
うん。で、俺も別にシールズのやつに興味ねえけど、なんかシールズだから、もう、どこどこの本屋、シールズの人が店員がなんか、なんかかばってるから、もうそこの本屋行かないとか、なんか気持ち悪いって
思う。気持ち悪いな。え？シールズに参戦し参加してる人とかが店員とかやってるだけでいかないみたいな、
うん、そうそうそう。でキャンペーンとかやってんのよ。その人がそのその純駆動なんだけど、
あ不買運動みたいな
な風になりつつあって、なんかね嫌だなって。なんかシールズもシールズで大概なやつらだったら俺も個人的には思うけど、
うん、
なんかこの風潮気持ち悪って僕は思ってます。
僕も思いました。
それが今のお前らの。
え、なんで？
なんかタバコ吸ってる風に見られたら嫌だなって。
俺の話でしょそれは。俺は別に喫煙者に対しては、
うん、
ただ俺に煙を出さなければいいとは思ってるけど。別に吸ふざけてお前ふざけんなやめろ。
煙じゃないもんこれ。
不正よ。俺だってさ、これ熟読したけど、このアイコスサイトも見たけど、
うん、
あの成分ゼロとは一言も書いてないから、
うん、
成分が少ないとか煙は出ないとは書いてあるけど、
うんうん、
あの有害物質はゼロじゃないよ、ね、これ多分、
うん、そうだよ。
あ下手したら増えてる可能性すらあるよね。書いてないからどうか分かんないけど、
いいとこに気づいた。ああその通りなの。
俺はそう思ってる。俺がもしだ俺はそういうね持って書くことをよくするから、こう盛る人の気持ちは分かるわけです。これを見た時にあこれ完全に持って書いてあるわと思ったから、
うん
うん、あこれ多分有害物質同じかちょっとしか減ってないか増えてるなって、
うん、
だってもし3分の1とかになってたらデカデカとグラフとか載せんもん、こう棒グラフとか
で、そうそうそう
3分の1ギューみたいな線とか引いて書くもん、うん、でもそんなページなかったということは、
うん、
見た目だけだこれと思って、
そうだそう
だ、あだから今俺がの目の前で佐々木がスパスパ吸ってるのに対して俺はちょっと苛立ちはある。
でもね聞いて、最初にボードゲームの話じゃなくて申し訳ないんだけどさ、
うん、
これ重大な情報だからさ、
はい、
僕多分禁煙するわ。
おお
マジで。
理由話していい？
彼女に言われた。
違います、
はい、
僕それまでね、
うん、
誰にというかむしろやめてって言われたら、
うん、
もうやめる気、やめる気なくなるメーターがどんどん上がって
きた。誰やめてやるかみたいな、ね、
そうそうそう、俺は最後まで吸うからな。
あ
禁煙者たち、ケースの禁煙しますって言った人に裏切り者って言ってきたからね、今まで。
なるほどね。
だけどね、
うん、
俺も、棺桶までタバコは持っていくって決めてたんだけど、
うん、
ちょうど先週、
うん、
俺、保険の窓口に相談しに行くから、
うん、
行けないって言ったじゃん。
そうだっけ、
そう収録の日に、
ああそうだっけ、
やったんだけど急遽予定が入って、うん、予定っていうのが親父が心筋梗塞で倒れたのよ。
おお、
まあ心筋梗塞って何かっていうと、
急遽すぎる、ちょっと笑ったけど笑い事じゃねえ、
笑い事じゃねえ、心筋梗塞って何かっていうと脳梗塞ってあるじゃん、
うん、
あれは、まあ、血液の固まったやつが血管に詰まって血液が流れなくなってやばいってやつの心臓版、
うん、まあそうだね、心臓のに詰まりができて、うん、血が流れなくなってやばいみたいな、
そうで、
うん、
でちょうど今親父が仙台で仕事してるから、うん、わざわざ仙台まで行って、
うん、
で親父も手術だから、うん、その手術した後に CCU っていう、まあ、ICU の心臓とか血管板みたいなところあるんだけど、集中治療室に行ってお見舞いとかしたんだけど、
うん、
まあ、まあぶっちゃけ無事だったのよ、
うん、
で話を聞くと、
うん、
まあ親父結構デブでタバコも吸ってて、
うんうん、
で、まあ、正直言ってそのもういつなってもおかしくない状態だったんだけど、
うん、
でなんかこれメタボの人って血液をサラサラにする薬とかもらってるらしいんだけど、
うん、
ちょうどそれが切れたらしくて、
うん、
病院行って、
うん、
行ったらなんかちょっと胸苦しい気がしますって医者に話して、
うん、
ちょっと診察しましょうとしたら、
うん、
あなたこのまま家に帰ったら死んでましたよって言われて、
うん、
そこで急遽手術して、
うん、
何度か助かったって話なの。
危な。
そう、超危なかったの。
うん。
ってな話を聞いて、
うん、
あれって、親って、このままだと俺も同じ道をたどるって気がしてきて、
うん、
やっぱ親父って体の半分俺と同じような感じできてるじゃん。
まあそりゃそうだな、
ね。うん。なんかね、いざね、自分もそうなるっていうのがリアルに感じるとね、怖くなってきた。
うん。うんうん、いや本当つ、うん、そうだと思う。
ちょっとやめようかなって気になって、これが他人だったら、あビビリがっつって、
うん、
一応タバコ吸って決めてやめるなんて中途半端なやつら、やつだなってバッチしてたとこなんだけど、
うん、
やめようかなって。
そう、やっぱさ、うん、身内が倒れるとかさ、身内が死ぬとかってさ、うん、人生観とか変えるよね。
そうなんだよ。
これね、ちょうど俺ポンコと先週撮ったラジオでもなんかこんなような話になって、
うんうん、
なんか俺はちゃんとみんなの前で、
うんうん、
親族たちの前とか子供とかの前でいいか人間はこうやって朽ちていくんだぞっていうのを見せながら死ぬと言ってたんだけど、
うん、
まさにそういうこと、
うん、
やっぱさ変えるよね、周りの人の考えとか価値観とか、
なんてとりあえず今ね、あの外でてか普通のタバコは買うのをやめて、てかもうタバコを買うのをやめて、
うん、
手元に残ってるタバコを吸い切ったら、うん、もうそこから全て終わりみたいな、タバコやめよっていう風になりましたよ。
なるほど。
あとアイコスがワンカートンあるけど、
じゃあそれで終わり、
それで終わり。
じゃあこのアイコスは誰かにあげる、
まあ終わった
ら。アイコス自体は別に口つけるもんじゃないからあげても大丈夫、
う
ん、
平気だと。
じゃあ誰かにあげちゃえ
ば、あげようか、
これ、
うん、
でもこの話、心筋梗塞の話した後でポンポにアイコスあげようかって
別にいらない、
いらない、
はい、
まあ俺もいらない。
しかもそれがさ、
売ったら
売れんのかな、これ売れない、
売れないと思う、うん、まあめちゃ安くたって売れるかもしれないけど。
しかもその親父が倒れたのがさ、ちょうど1週間前妹の結婚式だったのよ。
もう、
うん、なんなん今月って
そうそうそう、
疲れた、
うん、妹の結婚式に行けなかったってこと。
いや、妹の結婚式が終わった翌週、
うん、そうだよね、
に親父が倒れたから、
うん
うん、今月めっちゃ忙しい、出費がやばい、
うーん、
ご祝儀と仙台までの往復2万円くらいかかるからさ。
ああ、なるほどね、
うん、
そういうことが起きたと。
行きましたね、
うん、
みんなタバコ吸おう。俺は吸わないけどな。
俺は吸わないけどって、
うん、
俺も吸わない。俺に煙をかけるのはやめてくれ。
俺は喫煙者を応援するよ。
いや、俺はいなくなってほしいなと思って。でもね、税収とかタバコでたくさん稼いでるんでしょ。
そう、だからまた増税、タバコの値段上がりますっつってさ。
うん、
俺はそろそろなんか、もうやめるわ、みたいな人たち出始める金額になると思うんでね。
うんう
ん、なんか700円とかになったらさ。
うん、
そうしたらなんか税収とか、
うん、
どうなるんだろう。
知らない
、ね、引き上げすぎたわ、
やりすぎたわそしたら戻せばいいんじゃない。
あれ、スマホ。じゃあそろそろボードゲームの話しよっか、う
ん、はい
はい。
で今日はね、 あの前回ポンコと2人でドイツの話エッセンの話ちょっとしたんだけど、今日は実際にエッセンで俺買ってきたものをトランクに詰めて佐々木んちスタジオまで持ってきました。そしてお土産を差し上げました。
はい、開けました。
なんかね、メタルダイスセット。
なんかおしゃれな、いろんなデザインのサイコロ。と、あと、なんか雑誌についてきた小物
なんかね、これ伝わるか分かんないけど、俺がこれパッと見た瞬間に思ったのが、あの、クロノトリガーの、に出てくる未来があるんだけど、
あるね。
あれ、時を行き来する RPG だから、その未来の時に、結構錆びれてるじゃんあの未来って、なんか あそこのメカデザインっぽい、
鳥山明のメカデザイン
っぽい、そうそうそう、鳥山明のなんかホイホイカプセルとかから出てきそうな乗り物とかにのパーツっぽい。
クロントリガーの未来ってあれじゃ、あのバイクレースするロボが出てくる
やつでしょ。そうそうそう、ジョニーね。あそことか、あとあのラボス最終形態のあの左右を漂ってるコアみたいだなって思ってこれにしようっつって。まあ、下手にさ、ほらボードゲーとか買ってってもさ、その人の価値観とかに合わないとさ、もらったけどつまんねえからどうしよっかな、売るのもなみたいな感じになって嫌な気持ちにさせちゃうし、あと単純にトランクの容量があるからでかいもん買えないし、と思って、まあダイスなら今後ね、あの21世紀は大人一人いくつかのダイス、マイダイスを持つのが当たり前の時代になるはずなんで、僕調べによると、
俺はスマホでいいんじゃないかなって思うけど、
ダメ、
ダイスフルアプリで、
ダメ、ダイスフルアプリも使うときは使うけど、マイダイスをポケットとかからシャッて出すのが粋なんですよ。
これが俺のダイスだっつって、
ちょっと前までは大人一人一個デッキ持ってるのが TCG のデッキ持ってるのがいいんじゃないかと思ってたけど、最近は一人一個ダイスバッグ持ってるのがいいんじゃないかと思ってます。
はい、
ってことでみんなダイスを振ろう、
はい、
って買ってきたら、なんかこれゲームだったっぽい。
なんて商品名、
アイアンダイって書いてある。じゃない、メイドバイイタリー、
イタリア製、
ホワイトベーシックセット。
なんか色がいろいろあるらしい。
色がね、緑とかね、紫とかね、赤とか青とかいろいろあって、それが並んでるうちの、まあ人によってほら色の好き嫌いとかあるから、まあ白が一番ベーシックかなみたいな。
まあ多分色ごとに属性とかあるんだろうね。
あるかも。したら、そう。で、ダイス、ただのダイス9個セットだと思ってやったら、なんか説明書入ってるぞっつって、開けてみたら、なんか、2人以上、15分、13歳以上とか書いてあって、なんかダイスのセットを組み合わせて2人で戦えるみたいな、あ、これ TCG 的なやつもしかしてみたいな、なんかプレイマットとか入ってて、おやって思ったけど、まあ英語ですし読むのめんどくさいし、なんかいいよダイスあげるよっつって、佐々木とポンコにダイスをいくつかずつあげてみました。
ありがとうございます。
容量がいっぱいで、あの1個ずつゲームもちょっと後悔してます。2人に1個ずつゲームとか買ってもよかったなって思って。
俺はそのニット帽欲しかったよ。
これね、最後の1個だった。
この聞いたけど、
鎧ニット帽。
あれ、それってエッセンのイベントで買ったの？
そう。
なんかそれ、なんかのまとめサイトかなんかで。
そうそうそうそうそう。2年くらい前に、あのネットでちょっと話題になって、で、なんか通販とかでも買えるぞみたいになってたやつのメーカーなのか、その公開されてた方を見た人が作ったのか知らないけど、なんか置いてあって、
かどうかは分からないけど、
なんか武器屋とかあんのよ、鎖片びらとか斧とか普通に売ってる店とかたくさんあんのね、そういうところに置いてあって、
それ中華街に行った時も売ってるの見たよ。それは中華街の
武器屋
にも、
ああそうそうそう、で安かったから買った、安かった、安いのかな、でも2500円ぐらいで買えた。
でみたいな感じで、今回はエッセンで野田国くんが買ってきた、くれたもの、買ってきたものをいろいろ公開する回ってことでいいかね。
まあいいんじゃない、思うまま。じゃあ言うと、これ、ムーミンのストーリーキューブ。
ストーリーキューブとは？
ストーリーキューブとは、サイコロが9個入ってて、絵柄が描いてあるんですよ、ムーミンとか、家とか森とか。まあ、全部これムーミンの絵なんだけど。で、振ってお話作るみたいな、遊び。
これ可愛いよね。
ストーリーキューブってのはもともとなんか、たくさん出てて、世界中で。それのムーミン版。なんかね、日本でも出るらしい、そのうち。ただ多分それエッセンで先行発売とかそういうことなのかな。なんかいろいろ種類10種類とか売ってたんだけど、 それだけ瞬殺。
ムーミン版
だけ瞬殺で、バットマン版もあったんだけど、それも買ってきたんだけど、バットマン版はまだ残ってた。なんか捕まってる人とか書いてある、爆発とか。
これはなんかバリエーション出せそうでいいね。
これだって無限にバリエーション出せるでしょ。
リサとガスパール版とか、なんかピーターラビット版とか、
うん、そうそうそう。でこれ子供のチーク用とかにも使えるし、
うん、
一人でお話作るときも使えるし、なんかいろいろ使い方は無限じゃないですか。ってやつ、
良いと思います。
ってやつ、こういうの発明できるといいよね。なんかずっと半券で儲かりそうじゃないはい、次これ、俺がジャケ買いしたなんか果物が書いてあるゲーム、ペガサスシュピール、タイトルが読めない。これなんて書いてある？パウ、
これ H なのか、
パーメン、
パーメン
F じゃない？
な、 PH F よ。これ
このリサーチして
なんか、ね、F じゃないよ、 P でしょ。
なんかね、
最初は P でしょ、
うん、
で F なのか FL なのか、
あ、フェルかな、
H なのか PFLA
まあなんかですね、これはトリックテイキングゲームらしい。
うーん、
そしてなんかスモモみたいな絵、それ何なんだろう。
スモモかアケビか、
かアケビかみたいな、でイチゴとか洋梨みたいな絵とかが書いてあって、
うんうん、
すげえなんかチャレオツだなって思って、
うんうん、
なんかちょっとモテゲーの香りを感じて買ってみたんだけど、
うん、
今それ開いてないんだけど、開いたやつの中身見せてもらったら、
うん、
あ、ちなみに開けてもいいよ。今全部シュリンクかかってるんですよ俺の、
うん、
まだ全然開けてなくて、今開けてもいい。で、中身ね、
うん、
半分ぐらい青虫のカード入っててあと犬とかカード入ってて、
入ってるね、
サナギとかで、なんか思ったより生々しいゲームだなって思いました。どんなルールかよく、
なんか可愛い果物のゲームじゃない？
そう、可愛い果物をやっていく、なんか木々とかさ、そういう感じのシャレオツゲーかと思ったんだけど、そうでもなさげです。はい、次これ、はい、ダンジョンファイター。
なんか前も
ダンジョンファイター前話したんだけど、ダンジョンで協力ゲーでみんなでパーティー組んでダンジョンに潜ってくんだけど、敵出てくるじゃん、でそれに対して戦うんだけど、戦い方がアクションゲームになってて、テーブルの真ん中にこう丸いピザのようなのを置くんですよ、ボードを。でそこがダーツの的みたいになってて、真ん中が一番点数高くて外が一番点数低いみたいな状態で、各プレイヤーはまあ騎士とかになってるわけですよ、選手とか。でダイスを持って、ダイスをワンバウンドさせてこの的の中心を狙う。
ほほほ。
でそのピザのダーツ盤の真ん中には穴とか入ったりして、穴に入っちゃうとミス、攻撃の空振りみたいな感じで、このワンバウンドがね、むちゃくちゃ難しいんですよ。全然当たんないんですよ。で当たんないと敵から攻撃受けて、どんどんパーティーがピンチになる。そんな時にやっぱ装備品、いい剣とかやるとこう攻撃力が高くなったりするわけじゃん。そうすると一撃で倒したりとかできるわけですよ。装備するんじゃん、装備すると、装備品には条件があって、例えば吹き矢の装備とかがあると、
うん、
吹き矢には、条件が起きて、あの息で吹いてあのダイスロールしなさいみたいな条件がつくんですよ。
なるほどね。
で敵キャラにも条件があって、例えば空中に飛んでる敵とかが出てくるわけ、
うん、
で空中に飛んでる敵は空中じゃないと当たんないから、
うん、
ジャンプしてジャンプ中にダイスを投げろとかいう制限がついたりするわけで、この装備品と敵キャラの組み合わせによって何が起きるかというと、なんかダイスの振り方がすごい、目をつぶってジャンプしながら息を吹いてみたいな話になるわけですよ。
なるほどね。
そう。で、そんな中で頑張って協力してモンスターを倒していって、どんどん男女の奥まで進んでいくというバカゲー。
バカゲーだね。
俺が好きな単語しかなかったでしょ、今。
うん、
今の説明もう俺の好きな単語で構成されてたでしょ。
まあなんかピットみたいになんか外から見てすげえことや
って、すげえなんかそう
なる、
うわーこの敵強いみたいな、なんか後ろを向いて投げるとか、利き手じゃない方で投げるとか、テーブルの下からの位置から、そう、手をテーブルの下からの位置から投げるとか、
なるほどね、
そうとか、そういうね、いろんな条件があるんですよ。これ面白いでしょ、
うん、
で武器の受け渡しとかあるのね。だから単純に装備つければつけるほど強くなるわけじゃなくて、 この武器とこの武器だったら相性いいだろうからみたいな、そういう相談とかも入るわけです
よ。なるほどね。
超いい。でこれが、うん、なんか拡張セットとかもいっぱい出てて、向こうではなんかね、拡張がね4つか5つぐらい出てた。で日本ではもう絶版になっちゃってて、この間話はしたものの全然それ以降日本で見かけてなくて買えてなくて、で普通にこれは売ってたんで買いました。
思わず買った。
もしかしたら俺が来年エッセイに行くことがあれば拡張セットしたことも買ってくる可能性もある。ちなみに金井誠司さんっているじゃん、世界の金井さん。世界の金井さんね、ダンジョンファイター好きっぽくて、拡張3つぐらい買ってた。
協力ゲームなんでね、それ。
そう、協力ゲーム。まあね、金井さんあれだよね、エイトエピックスとか出してるからね、ダイスゲーね。
うん。
まあ、ダイスゲーにも興味があるのかもしれない。まあ、いろいろ買ってたうちの一つで、金井さんは、買った。で、俺もこれ好きなんで、買った。
はい。
はい。次、こっちにしようかな。バトルシープも買いましたよ。
これも前話した
よ。これ前ね、外で収録した時にね、
うん、
話したんだけど、
うん、
これ俺、泥前の渡辺さんがね、持ってるのをね、遊ばせてもらって、
はい。
クソ面白いなこれってなって、あのそれは俺の魚だってあるじゃん。
あるね。
あの氷の上でさ陣取りするやつ、あれにすごく近いんだけど、こっちの方がまあさらにシンプル、そしてあの大きさがほどほどにあるので遊んだ感がある。まあその分俺の魚だの方がちっちゃいから取り回しがいいんだけどね。
パッケージの裏見る限りだと、俺は、それは俺の魚の倍くらいの広さあるね。
うん、あるよ。これね、すぐできる。もうほんと10分とかで終わるんで、
うんうん、
後でやってもいいかも。
うん。
はい、
これね、できるの
7歳以上。
あ、7歳か。
で、2から4人。
うんうん、
で、15分。これはほんと一瞬で説明終わるんで、一発目にも遊べる。
うんうん。
なんかゲーム会の一発目とかで、とりあえず遊ぶみたいな時も、多分できる。で、結構こう、計算、要素がシンプルな分、計算が大事なんで、プログラマー男子に受ける。
出た、プログラマー男子。
そう、プログラマー男子に受けます。
細かく計算始めちゃう。
残り3個残ってるけど、なんか今回あれだね、お前、モテゲーを意識してちゃんと買ってきたね。
モテゲーを意識したというか、うん、俺が普通に欲しいと思うものを買うとこうなるんですよ。別に俺、このラジオのために買ったわけじゃなくて、本当に厳選して、もうね、ラジオのために買うとかやって、ってたらもう俺破産しちゃうんで、そういうことしないわけです、
うんうんうん、
で単純に俺の心の基準をすげえ厳しくして、
うんうん、
悩んだら買わねえぐらいの勢いで買ったらこれになった。でこれね、まあ、まだ開けてないけど、これめちゃくそやばいんじゃないかと思ってる、面白さ的に、
うんうん、タイトルは
ペンゴローかな、 PENGOLOOでこれがね、そのプレスルームみたいなところに俺行ったんですよ。そのプレスパスを持ってる人だけが行けるやつ、なんかちょっとプレスパスそれ入れる機会があって入ったんだけど、そしたらなんか出展されてる各ブースがこうゲームを並べといてくれてるのね、だプレスに記事書いてもらうようだからさ、多分なった時にこれがポンと置いてあって、何これって、超かわいいって、ペンギンがこう並んでる、なんだろう、5番目状に並んでるっていうのかな、
うんうん、ペンギンのコマなのね。
そう、ペンギンのコマが並んでて、何これってなるじゃん。で裏を見ると、箱の裏を見たらなんか子供がねキャッキャ遊んでる絵が描いてあって、
うんうん、
でルールなんだろうなと思ってイングリッシュのところを見たわけですよ、
うんうん、
そしたらなんかロールザカラーダイスとか書いてあるから、なんか色のついたサイコロ振るんだなってふんふんっつって、
うん、
でファインドザマッチングヒドゥン X と書いてあるから、なんか隠れてる卵、なんか色合わせるのかなっつって、もしかしてっつって、そのペンギンのコマをふって持ち上げたら下から卵出てきて色ついた、うわーっつって、まあ俺とあともう一個支部長さんと二人でこのちょっとプレスルーム見てたんだけど、もう超絶叫、おお何これっつって、超熱い、もうこれ買うわっつって、どこから売ってんだみたいになって、すごかった。
これダイス振ってそれにや
った。多分ダイス振って、そう。だからそう、多分これ神経衰弱なんです。ただ、
うん、
ただ神経衰弱の今回はお前は緑を 選べよみたいな風にゲーム側から要求される神経衰弱、うん、
なるほどね、
ってことだと思う多分。
なるほど、ね、
でそれがペンギンで隠されていて、ペンギンを持ち上げることで下のやつが出る、うん、ってことなんだと思うんだけど、だから単純にゲームとしても神経衰弱にプラスその運のひねり、俺緑揃ってんのは分かってんだけどサイコロ振ったら赤を見つけろって言われたみたいな、
うん、
多分そういうことが起きるからああ俺もあそこなら分かってるのにとか言ってもどかしい間にわけ分かんなくなるとか、
うんうんうん、
が起きるんじゃねえかなって思って、ゲームとしてもこれ良さそうだし見た目もすげえいいなと思って買った。
神経衰弱にかなり運要素を足したって感じかな、
うん、
ノリ的に
神経衰弱に運要素が足されたことによってその実力のところも要求されるのが若干変わってて、うん、運ゲーでもまたちょっと違うというか、まあ運ゲー感も増えてるんだろうけど、でもまたちょっと違う味わい。
それね、臭いわ。
でしょ？アイコス別に臭いでしょ？
でも部屋の中でタバコ吸うよりはマシでしょ？
全然マシ、うん。それはね。
部屋の中で吸うのをやめたらいいんじゃないか。
だけど、我慢できなかった。そういう人のためのガジェットだよ。
やめるんでしょ。
でもやめるんでしょ。
やめ
る。佐々木、タバコやめるってよ。
タバコやめるわー、スパーって。ちょっと面白いな。
ね。佐々木、タバコやめるわー、スパー。だってさ、親父が森林高速でさ、スパー。
困っちゃったよ。
はい、あと2つ。もうね、あと2つもね、完全に子供用だね。
うん、
3歳プラス、3プラスって書いてあるけど、3歳以上で遊べる子供ゲーです。
これ何ていうの？メーカーペンキンのと一緒？違う？
ペガサスシピールだね。
こっちは違うか。ブルーオレンジ。
ブルーオレンジ。あ、そうね。ブルーオレンジってところがこのペンギンとバトルシープを出してて、でペガサスシピールってところがあの果物ゲーと今から紹介するウサギのゲームとテントウムシのゲームなんだけど、
うん、
を出して。ペガサスシピールってね、すげえでかい、
うんうん。
ブース的にも。なんか多分ね、トップ3ぐらいに入るぐらいでかさ。
うんうん、
ペガサスシピールとクイーン。とかかな、でかいところ、
うんうん、
クイーン、
なんかその辺が分かるのがいい。なんか今まで俺あんまりメーカーとかなんか適当だったの、全然覚えようとしてなかったんだけど、
うん、
やっぱこう4日間とかもだから6日準備日とか入れると6日間ぐらいそのブースにいたから、
うん、
やっぱブースのでかさとかさ、
うん、
人の入り具とかでさ、その業界の勢力図ってなんとなく分かるじゃん。
分かる、
うん、だからその辺がね一気にこう体で覚えられた、
うん、
下手にネットとかで調べるより一瞬で覚えられるわ、やっぱ。
あ、ある
ね。だって一番いい場所にさ、一番でっかいバルーンとか出てたら、ね、ここが一番すげえんだなと思うじゃん。
最近の TGS の再ゲームズとかね。
とか、そうそうそうそう。あ、今ここグイグイ来てんだなってわかるじゃん。
そ
うそう、そういうのを見せるための場でも多分あるからさ。
うん、
その辺がわかりましたよ。で、これが3歳以上のなんかね、ウサギを、なんか雨が降ってる絵で、
うんうん、
うさぎをこう水たまりからすくい出してる、
巣の穴じゃない、
お父さん、これ穴か、巣の穴か、うん、穴から出してるお父さんうさぎ、
うんうん、
受け取るお兄ちゃんうさぎみたいな絵が描いてあるんですが、
うん
うん、まずね、コマが可愛い、
コンポネントいいね、
ほら
なんかチャオチャオに近い感じを感じる。
なんかね、
うん、
なんて言えばいいんだこれ、あの崎陽軒のシューマイ弁当についてくるあの醤油差しみたいなさ、なんかあのピーナッツちゃんみたいなやついるじゃん。
うんう
ん、あんな形状のウサギくんが。
マトリオシカに。
あ、そう、マトリオシカのウサギくんがいて、耳のところはフェルトで作ってあるんですよ、ウサギの耳が。で、それが、そう、チャオチャオみたいな内箱にこう細工がしてあって、で、フィールドが、に穴が開いてるのがそこで表されてて、多分その中にこうウサギを入れてったりとかするんじゃない？入れたり出したり。
タイトルは？
なんだろうこれ。
ホップホップハッチンかな。
そんな感じ。
ハッチン。
H O P P H O P P H A S C H E N。でもこれもドイツ語で書いてあるのか。あ、ライナークミツヤって書いてない？これ。これ
本当だ
本当だ、
クミツヤさん、これライナークミツヤじゃね、これクミツヤさんのゲームだったの、
へ
え、多作や、またクミツヤさんかよ、すごいなやっぱあの人は、クミツヤゲー勝ちした。
結局どんなゲームだったんだろうこれ、
よくわかんない、 けどなんかね親子が遊んでて、
うんうん、
なんか本当に幼稚園行くか行かないかぐらいの娘とお母さんが2人で楽しんでて、
うんうん、
いいなって思って。
これもなんか色分けされたダイスがついてるよ。
うん、カラーダイスででなんか色のついた穴に入れたり出したりするんじゃない、うん、その対応した
こんな感じ、
うん、青に入れてみよっか、うわよくできたねみたいな感じかもしれない、もしかしたらもうそのレベルだと思う。多分3歳プラスって書いて3プラスって書いてあるってことは、
でも国津さんそんなゲーム作るか。
作るんじゃない。
作るんだ。
だって600個とか作ってんだよ今まで。600個もあったら作るでしょ600個作る。で、まあなぜこれを買ったかというと、まあそれ単純に見た目可愛いとかもあるんだけど、
うん、
あの姪っ子がいるんできたんで、わしに、あの妹の娘がですね、もう2歳とか3歳なんですよ。もう2歳かとかだから、まあ最悪そっちにもあげられるし、ちょっと僕もコンポーネント見てウキウキしたいし買っちゃおうかなみたいな、このおじさん心、お金ない中でギリギリで行ったけどちょっとそういうの買っちゃったみたいな。
はい、次最後、
最後、まあこれもそうかな、これもまあその半ばあげれるしあげれるしみたいな。
この子供かなり子供向
け。マスケンボールダーカフェ。
なんかこれ賞取ったマークついてるよ。
これ完全にドイツ語だよね。
賞取ったマーク。
これはね、あの
2002年
キッズゲーム大賞の2002年取ってる。あの SDJ って言うじゃん。シュピールデスヤーレス。あのドイツ年間ゲーム大賞っていう、まあなんか一番すげえやつ。
あ、ソフトデベロップメントキットじゃない。
違う。
SDK じゃない。
違う。 SDK じゃないSDJ
砂京也でもない。
違う。あのね、まあこれついてるとすげえ箔がつくよっていう、なんか世界で一番有名な賞があるわけですよ、
うん、
でそれ3部門あって、
うん、
そのメインの、まあ、ファミリー向けの赤いポーンとエキスパート賞つって黒いポーン、まあ、ゲーマー向け、
うん、
と青いポーン、これキッズ向け、キッズというか、まあ、子供向け、キッズ&ガール向け、ガールの味ですよ。そう、ボーイズ&ガールズですよ。でそれの青いポンがここに書いてあるんで、その子供向け賞2002年です。
すげえ
ので、テントウムシが背中に色を塗ってあげてるね、
うんうん、
っていうなんかゲームですな。これもねよくわかんない、よくわかんないんだけどそれも親子が遊んでて微笑ましかったんで、でなんかポンついてるし、なんかおいっ子、めいっ子と遊べっかなみたいな。
うーん、
でこれ4歳プラス2から6人20から30分で、なんか見たら盤面があって、盤面にお花が書いてあって、花びらがでっかく上から見た図で書いてあって、真ん中に時計みたいにこう矢印があって、きっとルーレットになってるんだよねこれ。
うん、
でたくさんのテントウムシの木のコマがありまして、木のコマ背中になんか刺さる穴がいっぱい開いてるんですよ、
うんうん、
え、黒い。
でその穴になんかなんていうの、ちっちゃい
色分けされた丸い筒というか黒い、
うん、
みたいなのを差し入れることができる、
うん、シャーペンの消しゴム、シャーペンについて
る、あのシャー消しね、
そうシャーペンの裏側についてる消しゴム、
昔あったシャー消しってあるんだけど、
あったね、
それの消しゴムみたいなやつ
のやつが刺さるんですよ、
うん、
で多分これいろいろルーレットとかそのテントウムシの移動によって、背中の色を交換する。
お
でね、テントウムシのね顔のところにねマグネットついてるんですよこれ。
ほう
で、なんか目の前に行くとカチャってくっつくようになってるのね。
うーん、
何かそれもギミックに意味があるんじゃないかな、うん、でなんかカチャってくっついたりして、背中の色を交換したりなんだりしていい感じにやっていくんじゃないですかね。
はい、
はい、
ね、
よくわからず買いましたけど可愛いから、これ
いいと思う。
まあそんなもんかな、
大体以上。
あとね、あのここには今ないんだけど、あの海底探検のコマを買いました。
コマ？コマだけ売って
るのね。オインクゲームズも出展してて、
うんうん、
で海底探検その世界に出す版、うん、で多分また作ったんだけど、その時にコマを新しくした、
うんうん、
で今までほらなんか潜水艦のダイバーのコマあったじゃん、
うんうん、
あのコマがちょっと新しいデザインになって、
うんうん、
もうさらにこの潜水艦っぽいというかダイバーっぽい、なんかあのヘルメット あるじゃん、宇宙飛行士とかさ、ね、ダイバーが被ってるあの丸いやつ、うん、あれの感じとかがさらに強調されたコマがになったわけです今回、うんうん、でそのエッセン会場でオインクのブースに行って、いや佐々木がこんにちはみたいなこと言ってたら、なんかコマが売ってて、えなんですかこれ、いやなんか新しくなったんですよ、じゃあ買いますって、うんうん、なぜかドイツで海底探検のコマを買ったよ。
へえ、安かった、ドイツ価格だった、
わかんない、安いのかわかんない、日本でも売るのかもよくわかんないし、まあ売るんじゃないかなと思うけど、うんうん、まあ買った、オインク好きだし、うん、オインクゲーファンなんで僕、うんうん、
どうだった、あれは売れそうだった、
どれ、
その回転探検は売れてたとかわかんないか、さすが
に そこまで長い時間はいられなかったんで、うん、まあ挨拶だけしていったけど、でも私有宅すげえ人いっぱいいたよ、
あれマチコロ、
うん、町子、それグランディング、
あれグランディングか、
オインクゲームズ、うん、オインクゲームズは、エセ芸術家とか、うん、海底探検とかトロールとか
小早川
は別の海外メーカーから出てたよ、うん、今回あのあれだった、金属メダルじゃなくて紙製のメダルになってたけど、
小早川は名前は小早川で出してる、
小早川って書いてあった、私
小早川っていうんだ、
多分そうじゃなかったかな、多分、
面白いよね、
だった、はいはいはい、とかまあたくさんいろんなのだし、ストレイシーフから始まり、うんうん、でなんかね、フリードマン・フリーゼがエセ芸術家見つかってったわーいみたいなツイートしてたよ、
へ
ー、フリードマン・フリーゼすげえ目立つわ、確かに、うんうん、緑色の髪の毛、緑色のジャケット、緑色のズボンみたいな、うん、ズボンは緑じゃなかったかな、なんかそれでもう
めっちゃ緑、
めっちゃ買い物してたの、常に、常に会場をうるうるして、めっちゃキシコ玉ゲーム買ってた。でフリードマン・フリーゼのブースも全部緑に塗られてて、テーブルとか椅子とかも全部緑で、スタッフも緑の T シャツ着てて、うん、もう狂ってんなこいつって。
やばいじゃん、お前フリードマン・フリーゼとボドゲしたら緑の台で緑のコマ全部取られちゃうじゃん。
そうだよ。
さすがにお前でもフリードマン・フリーゼには緑譲るよね。
譲るよ。っていうか、それ聞いて、俺緑好きだよ、うん。これ普段から言ってるよ。うん、ただ。あの普通にボードゲーム会とかで知らない人と遊ぶときとか、遊び遊ぶとかもそういうので遊ぶときとか、俺がゲームマスターやるときとかは、俺が最初にコマを選ぶことは絶対になくて、普通にあどれ色にしますって言って、まあ大体女性から選ぶようにこうして、でみんなに選ばせて最後に余ったやつをやるから、大体緑が余ることないんですよ。
でも俺がその子に混じってると野崎に来るとこにさりげなくスッと緑を渡してあげがちなんだけど、
言うと俺は緑でやるけど、うん、まあ、だから自分主体のゲームじゃない時、うんうん、本当にこの大学生とかで遊ぶ時は俺緑だからお前やるとんじゃねえよとかやるけど、うんうん、あのそうじゃない時は余った色をやるんで、うんうん、オレンジとか黄色とか紫とか毎回違う色になる、うん、まあ、赤青あたりは大体誰かが取る、ね、なの で自分は緑好きだから、あの見失うよね自分の駒の色をね、割と見失いがちになるね、うん、まあそんな感じ、はい、はい、であとこれかな、これなんかちょっと俺が買ったわけじゃないけど、ちょっとも借りて持ってきたんだけど、このアッシュ、なんて読むんだろう、アッシュズ、 ASHES、
アッシーズ、
アッシューズ、アッシューズ、灰だよね、うん、だから灰たちライズオブザフェニックスボーンかな、うん、うん、っていうやつがあって、まあなんかすげえ身も蓋もない言い方をすると、ダイスを使ったマジック・ザ・ギャザリングみたいな感じのゲームっぽい、
うん、
ぽい、これもまたちゃんとルールブックとか読んでないんで英語
だし、デッキ構築じゃなくて TCG だ、ね、
TCG だと思う多分、うん、なんかマナがダイスで表されてて特殊ダイスなんですよ、でダイスに、なんか牛の骨の絵とか、骨か分かんねえや、刃の絵とか葉っぱの絵とかハートの絵とかカエルの絵とか蛇の絵みたいなのがあって、これが多分それぞれ属性みたいなものを何か表してる、ナチュラルダイスとかチャームダイスとか書いてある、イリュージョンダイスとかがあるわけですよ、でなんかプレインズウォーカー的なね、この魔術師のプレイヤーカードみたいなのがあるわけですよ、で多分今から言うの俺完全にこれ予測だからね、間違ってたらごめんなさいね、なんか選ぶと、うん、このキャラクターはイリュージョンダイスとナチュラルダイス使いますみたいなことが多分あるんですよ、きっとそれは自然の魔術師みたいなキャラとかだったら多分そうなってて、で、このカードセットを使いますみたいなので、なんかクリーチャーモンスターカードと魔法カードみたいなのがこう渡されて、それで 1対1で戦うみたいな。でなんかダイス振って多分エネルギーを管理して、この魔法を使うにはこのエネルギー払うみたいなことをダイスでガチャガチャやって、でカードを使ってダメージを与えてみたいな、多分そんな感じ。
ギャザっぽい、
うん、これ国はどこなの。
国
メリケン、
プライドハットゲームスって書いてあるんだけど、どこだろうな。でも英語で書いてあるから英語、アメリカの会社じゃね。っていうかなんかこのゲームを見た感じすげえアメリカっぽいよ、
うんうん、
です。
はい、
でこのダイスを使った TCG 的なやつとかすげえ俺気になりがちじゃん、
うんうん、はい、確かに TCG も好きでダイスも好きな野田国君だったら
外せないけどな。そうだよ、俺 TCG の未来まだ考えてんだけど全然思いつかない切り口がね、うん、なんかねやっぱね1対1で敵を倒すってゲームはダメだと思ってんだよね。じゃあダメっていうかそれを量産してもしょうがないと思ってるから、なんかそうじゃない、
うん、
そうじゃない価値条件を作ってる TCG が必要だと俺は思っていて、
うんうんうん、
まだないでしょ TCG って。必ず1対1で倒しちゃうでしょ。
まあお互いが敵だよね。
そう、それが萌えキャラ同士だったりモンスター同士だったりっていう違いはあるけどさ、
うんうん、
基本その構図は変わってないわけですよ、うん、でそこを更新しないと TCG の未来は、まあ、なんかもう一歩先に進まないと俺は思っているんで、うん、
でも更新してもその更新したやつはまた真似合戦が始まるんでしょ。
まあ、真似するやつはいいんだよ別に、
うん、
どの分野にも現れるから、
うん、
真似しかできない人ってのもいるからそれは別にいい、うん、いいんだけど、少なくともちょっとそこに更新してみたいという気持ちはある。
はい。でさ、それの話もする？
最後に。まあ、ドイツはそんな感じ、買い物はね。
うん。
で、ドイツでさ、ついでに聞いときたかった。
ああ、はいはいはい。
ドイツといったらやっぱあれじゃないですか、今。
どれだけなのは。
難民問題。
シリア難民。
そうそうそう。うん、その辺の、なんか、なんだろう、影響みたいなの受けてなかった？
あ、なんかね、結論から、でもまあ、俺1年目だからあれだけど、
うん、
多分そんなない。一応なんかそのドイツ行く前に若干心配されてたのが、もしかしたらその難民とかがこう会場に紛れ込んできて、なんかめっちゃ物乞いするとか物奪うとか、なんかそういうのがあるかも、あって混乱するかもみたいなことはちょっと噂レベルでは言われてたりとかして、だからちょっと心の隅には止めといてねみたいな感じだったんだけど、実際行ってみたら別にそんなことはなかった。ただなんか毎年行ってるヤコンメンバーの人からすると、
うん、
今年は人がちょっと少なめって言ってた。
うーん、
でもね最後主催者発表によると16万2千人来てたって書いてあったから、
うんうん、
なんか来場者増えてたみたいなこと書いてあったんだけど、
うん、
まあどうなんだろう。まあなんか体感としては、
うんうん、
あでもホールが広くなってて、
うんうん、
今まで使ってないホールとかも開放されたりして会場が広がってんのね、
うんうん、
だから分散したのかもしれないんだけど、
人数は減っただけ
の可能性はある。人数は減って密度は減ったとか、どっかに集中して、
うんうん、
それの煽りを受けてちょっとスカスカになったところにたまたまうちらのブースがあったのかもしれない。でも一番いいとこにあるんだよ第3ホールっつって、
うんうんうん、
多分一番メインであろうっていうホールなのね、そこが、
うんうん、
見た感じそのトップ3にでかいメーカーであろうところが普通にドンドンドンってあるし、
うんうん、
でそこの、まあ、ホールの中では一番端っこだけど、
うんうん、
そこにヤポンいさせてもらえるって結構すげえことだなって思いながらスタッフしてた、
うんうん、
なんか本当にね端っこの方の7ホールとかの端っこの方とかってもう本当になんかただの平机、
うんうん、
でもうちょっと個人サークルみたいな同人誌出してます的な同人芸作りました感みたいなところのブースもあるし、
うんうん、
そういうでかいバルーンのところもあるしみたいな、結構幅があるのねそういう感じで、
うんうん、
こう規模とかに、
うんうん、
その中の一番でかいところにいたんだよね。
うん、
やっぱ10年続けててすごいんだろうな、なんかっていうか、
うん、
列がすげえできる。
うーん、
単純にそのヤポンのブースってちっちゃいブースなのね。もう企業ブースとか考えたらもう何分の1のブースしか取れてないわけよ、
うんうん、
まあ、お金とかもそんなないから、
うん、
でなのにそんなところに20何種類の新作が毎年、しかももう基本同じ商品は出ないから次の年、はい、毎年新作を20個とか持ってきてるから、
うん、
だからもう気違いのブースなんだよその海外の人とかからしたら、
うん、
あいつら日本から毎年20種類新しいゲーム持ってくるぞ、気違いだろあのブースみたいになってるわけ、
うん、
でみんな 手で持ってきたりしてるわけだから、
うん、
個人デザイナーの集まりだからさ、
うん、
やっぱ数百個とかさしか持ってこれないわけ、
うん、
だからさもうその機会を逃すと
手に入らない、
もう絶対手に入らなくなっちゃうわけ、
うん、
だから それを知ってるそのボドゲマニアたちが一番に来るわけ朝、うん、だからむちゃくちゃ列ができるのね最初、うんうん、それで俺1日目スタッフで一番先頭で列整理してたのね俺は、うんうん、それでもう8時間ぶっ通して列整理して死にそうだったんだけど、うんうん、まあ、楽しいからいいんだけど、まあ、それもあるからなんか下手に下手なところに配置すると多分会場側としても大変になっちゃうから、うんうんうん、だから多分一番でかいホールの一番奥の場所に多分あるんだけど、そんぐらい多分会場の人も若干目をつけるぐらいのこう存在感というかみたいなのは多分ある、うんうん、まああと10年毎年こう出してるからそれの認知度というかそういうのもあって来るみたいなって感じなんだろうね。まあすげえすげえヤポンってすげえなーって思う、うん、普通に。
であとその難民問題で気になったことなんだけど、うん、こんな未来が来たら嫌だなって思ってるんだけど、はあはあ、ドイツ製で、うん、例えばこう難民が来ないように、うん、なんかその難民が来ないようにうまく立ち回るようなゲームとか出ないかなっていうのが恐れてるんだけど、そういうことないかな。
ドイツ製のゲームで、うん、
その難民をモチーフにしたゲームとかこれから出ないかな、さすがに。
まあ、出すやついるかもしれないけど、うん、それをみんなが受け入れるかどうかは分からん、
うん、どうなんだろうね。
でもドイツゲーって基本牧歌的なファミリーで遊べるみたいなのがやっぱ色濃く出てるから、あんま出ないんじゃない、う
ん、あんまり戦争とかはフレーバー
に戦争ゲーはね、もうドイツでは全然出ない、うん、もうそうなんだ。戦争には触れるなみたいな感じになってる
やっぱそうか、
ぽい。そう、第二次世界大戦とかでドイツとかって結構なんかいろいろしてるから、うん、なんかその反省とかもあって、うん、あの何モンスターと付き合うとか剣と魔法とか、うんうん、そういう戦車が出てくるとかっていうのは全然ない、ドイツ系には。
うん、ならまあ安心かね。
羊増やすとかパン作るとかさっきのこのテントウムシが色を塗るとか、
あとさっきも話にちょっと出たけど、なんかよくわかんないけどボードゲームってペンギンのゲーム多いよね。
そうペンギンと羊 ね。だからこの見た目で言うと、このテントウムシはドイツ系というかそのっぽい、うん、ユーロ感で、このウサギもそう、ペンギンもそうで、この羊もまあバトルシップとは言ってるからちょっと若干アメリカ感もありつつも、でもなんか羊だし、うん、直接のどつき合いでもないから、まあ、ドイツゲーっぽい。でこのダンジョンファイターもこの絵柄からしても完全にアメリカのバカゲーの流れ
このなんかさ、向こうから光が来てる感とかさ、なんかアメリカのゲームのパッケージっぽいよね
なんかウェーイって感じのキチガイな顔したゴブリン、脇毛ボーボーみたいな特にクレイジー、
うん、そのバカゲー感、
バカゲー感を表してるでしょとか、やっぱちょっとこのお国柄が出るというか見た目から、う
ん、お国柄が出る、
まあ出るでしょう ね、 出るね。そのいいと思ってるものとか価値観がやっぱ違うからさ、うん、まあでもいいんじゃない、それはそれで、うん、だから難民をぶち殺せとか難民を入れるなとかそういうゲームはそんなに出ないんじゃないかな、
う
ん、
まあ、ドイツからは出ないだろうな。
どこのゲームか忘れたけど、なんか昔 の、 あの第一次大戦下 の、うん、その社会主義の国だったのかどうか、うん、元社会主義の国かどうかで行列っていうゲームがあって、うん、なんかその頃の物資を調達する難しさをゲームにしましたみたいなものがあって、うん、それ面白かったんだ
よ。そういうね、なんか歴史で、うん、さらに貿易をテーマにしてたりとか、そういう商売みたいなのはドイツ系とかはある、
う
ん、
社会派というか、うん、そういうゲームはあるけど、
あるある、
そう、可能性はあるかもしれないけど、なんかそういうすげえ攻撃的なのにはならないんじゃないかな、
うん、なんかね、ドイツのオモゲーってね、やっぱりね、これ俺の勝手な思いなんだけど、勝手な分析なんだけど、うん、その価値変換と効率化のゲームが多いというか、うん、なんかその要するに麦3つで、何々ができてとか、うん、で何々と何々で、馬ができてとか、ここを通るためには何々が必要でみたいな、この資源がいくつかあって、はい、でそれによってできるアクションもいくつかあると、で最終的になんかそれらをこううまいこと変換して、うんうんうん、増やしたり変換したりとかして、勝利点を稼いだりとか、一番遠くに行ったりとか。
電力会社ってドイツ？
電力会社どうなんだろう、アメリカかな。でもなんかドイツっぽさもあるよね、
まさにカタンとか 今ので言ったら
とかもそう、カタンでもそれで言ったらまあちょっと軽めの部類かな。もっと重いやつとかだと本当にもっと変、まあ、拡大再生産とかよく言われたりするけど、なんかこれで物を手に入れて、でこれとこれで何かを建造して、それによってまた何か資源が手に入ってみたいな感じで、どんどん増やしていく、盤面を増やしたりとかって、あの辺ってさ、やっぱ最終的に何が一番効率いいのみたいなさ、変換効率とか、あと一手でここまでできるというそのターンに対する効率とかをこう考えていくゲームだから、まあ俺が苦手なやつね、それ。効率化のゲーム相当苦手だから考えたくない。効率化を考えたくないという、もうこの資本主義にあってはならない人間なんだけど俺。
まあとりあえず紹介はそんなもんか。
はいはい、僕はアクションゲームが好きです。ウェイってできるから、効率化とか考えなくていいし。
まさにダンジョンファイターとか
最高、ね、そうダンジョンファイター最高ね。この俺効率化とか関係ないからね。最終的に台数真ん中にブチッと止められたらヒーローだからね。
うん、俺なんだろうな、俺多分招待とか好きだな。
ああ、そうそうそう、そういうのもある。うん、アクションアクションゲーが好き。
よくわかんない。ポンコは何系のゲームが好きとかある？
ノイ。
あと煽れるゲームね。
ああはいはいはい、
煽れるゲームが好き。
なんかパッとやってパッと面白くてパッと終わるゲームが好き。
もうデゲーじゃないですか。
そうだ、俺とあのポンコは価値観が相当似てて、この間、そう先週ね、あのその収録が終わってなんか2人でラーメン食いに行ったら、まあ、そこ人気店で並んでて、まあ、並ぶかって並びながら雑談してたんだけど、まあ、俺とポンコはもともと価値観が似てるっていうのはもう大学の時から知っていたんだが、なんかあの
性格診断、
そう性格診断っていうのがあって、なんかあのユングのタイプ論とかをか多分元にしてるんだけど、人間をこう16種類のタイプに分けるみたいな、でその内向的か外向的かみたいなもの、相反する性質ってあるじゃん、とかあと感覚派か、頭で考える派かみたいな、なんかそれをこう分析して16タイプに人を分けるみたいなやつがあって、で俺とポンコそれやったのね、同じテストを、したら1点を除いてほぼ一緒。うーん、まあそれが内向的か外向的かなんだけど、
そう、
俺大学卒業してからさらにこの外向にステータスを振りまくったので、今俺もう外向がめちゃくちゃ突出してるのね。とりあえず外に外にっていうタイプ、ね、
そうね、
でポーコは卒業してからだんだんこう自分自問自答タイムを増やしまくった結果、哲学者タイプになって、
なってる。
俺啓蒙家タイプになって、
で先週すげえなんかそういう話してる。そう。
なんかまあ理論とか考えるの、理論とか構造とかを考えるのが好きってところの部分が俺と今回一致してて、あとその感覚。直感とか、そういうひらめきとかそういうところも結構重視してるってところも一致してて、あと規律をめちゃくちゃルールに厳格にするよりも、まあ多少柔軟でもいいからこうやっていこうぜみたいな、
そうね、
ところの感覚も似てるわけですよ。でそれを違ったのがその内向か外向かみたいな。
今の話聞いた限りだと大体みんなそうじゃねって思っちゃう。
いやと思うじゃん、人によって全然違う、でそれ大体同じじゃねって思ってるのは多分佐々木の周りがそのゲーム業界の人だったりするから、大筋では似てる人、だって人によってはさ、もう完全にお堅い仕事とかさ、ちょっとでもミスったら人の命に関わる仕事とかがある人とかもいるじゃん、でそういうのがめっちゃ向いてる人っていうのは、もう柔軟とかじゃないんです、完全に規律とかもちゃんと計画してその通りにやるとか、そっち方面に振ってる人たちがそっちの業界にはたくさんいるはずだから、
はい、
そうだからタイプ論やると、えこっちの人とかって存在するのとか思うんだけど、そんなことはないってことに気づけて、あ世の中って広いんだなっていうことがわかります。
はい、
おしまい。あこれは言った方がいいか、最後に話変わりますけど、スマートという雑誌買いました。
ファッションだ。
これは男性ファッション誌。
男性ファッション誌。
780円、2015年の11月号です。はい。なんでかっていうと、付録、あ付録でついてきたのがアベーシングエイプ小物収納レザートレイ3個セット、ボードゲーマーが見たらダイストレイにしか見えないという噂のこれらを目当てに買いました。 で実際買ったら大中小と3種類あったんだが、大と中は普通にダイスバッグとして使えそうです、うん、なので今後使います。
小は
小は、ちょっとちっちゃすぎてダイスには使えないから、うん、なんかゲーム中にコマとか、うんうん、ちょっと置くときに使おうかなとか思ったんだけど、うん、さっき佐々木にあこれ小銭とか入れんのにちょうどいいじゃんチャラチャラーンとか言ってなんか汚い100円玉入れられちゃったんでめっちゃ俺がしょすねて、うん、もういいよ佐々木にやるよ
やったーっつってもらった
下げんなよっつってちょっとイラッとしました。
はい
終わり。
はい、あとさ、なんかトランプでやるってなんか言ってなかった？
それは、
うん、
今ラジオでは言えない。
あなるほどね、わかりました、う
ん、だから皆さん聞かなかったとしてください、はい、編集するのはめんどくさいからここまでだったらいいなと思って言わないけど、
はい、
はい、エンディングです。
いえ告知なんか
告知、ゲームマーケットの秋にゲームマーケット2015秋11月22日東京ビッグサイト茂木男子教室出展します。
へえ。
で、まあ、佐々木くんがやる、うん、やってくれるでしょう。ポンプさんやってくれるんですか？
え、手伝ってほしい。人手が足りないよ。
今ね、佐々木一人なの、スタッフ。
そうなの？
うん。
大変だね。
全然、リドリーさんとかにも何にも頼んだりとかしてないよ。
もう1ヶ月切ったから。
お願いするならしないよ。
うん、するつもり。
ちなみに、もう、野沢国くん、今後、ゲームマーケット。
うん、手伝えないでしょ？
まあ、ざっくり言うと、運営側にいます、
うんうん、
だから会場で会ったらきっと僕はゲームマスタッフのハッピーとかを着てるから、うんうんうん、もし見つけたら温かく声を、いや多分ね話とかしてることね多分そんなできないけど、まあ、挨拶ぐらいしてくれると嬉しいな、うんうん、
はい、
はい、
出るんだ。出るよ、毎年出してるよ、うん、
へ
え。もう何回目だ？
もう、モテゲー男子教室でも4、5回、もっと5、6回、6回ぐらい、6回目ぐらいじゃない、
うん、
6回やりすぎ？ 5ぐらい、
5回くらいじゃない？
5回目ぐらい、
うん、
なるほど
です。
で、今回出展するのは、
うん、
まるまるちゃんの方が先にバツバツくんのことを好きになったのに勝手に告るってひどくないっていうゲームだ。
らしい。
そう。あれね、まだ考えてんだよ。
まだ考えてんのかよ。
やっぱあの理論ね、でね、考えるの、ほんと難しいね。前もその、もう2回撮ったけどさ、
うん、
ボードゲームを作ることを考える回。
ああ。
ち
ょいちょい好評っていうね、あの回。
うん、
あ、そうなの？
なんか、ボードゲームってこうやって作るんだとか、はぁ、こういう考え方とかすると深い感じで作れるんだな、みたいな感想をもらいました。うん
ボードゲームの作り方っていうのもいろいろあると思うんだけどさ、多分だけど一般的なのはさ、あれこういう仕組みがふと膨らみたんだけど、これでゲーム作ったら面白そうじゃないとか。
そうそう、あのね、結構それが一般的、うん、なんかこうやってダイスするの楽しいよねみたいな本当の思いつきをゲーム化したっていうのが、まあ割とよくある感じなんだけど、うん、ちょっとそのプロ視点というか、
うんうん、
プロ思考
てか、
そう、
俺のゲームを作るのってさ、あれなの、自分の体験とかこういう社会事象をゲーム化して客観的に伝えたいっていう思いがあるせいで、うん、それをゲームとして形で成立させて用意するって死ぬほど難しいのってことに気づい
た。佐々木が体験したこととかを一旦こういう構造だよねっていうのにして、
うんうん、
それを、手元で表現できる娯楽のゲームというのに変換して、
うん、
さらにその変換したプレイ感もちょっと楽しいように整えて、
うん、
ちゃんと値段とその人間がプレイできるってところにまとめて出すってことだから、
うんうん、
まあ、ね、まあ、それプロだよねプロの領域だよねそれ。
そう、俺まずね、もう野田国君と話すためにいろんな新しい壁が見つかるから、もう日々いろいろ考えてて、なんで俺ゲーム作ってんだろうなって分析までしちゃったんだけど、
うん、いいじゃん、だんだん俺みたいになってきたじゃん。
なんで俺はそんなボードゲーム遊ぶのそんな好きでもないのにゲーム作りたがってるかっていうと、
うん、
俺がやろうとしてるのって、
うん、
その例えばさ、すげえブスなさ女がいてさ、そいつが調子乗ってたらさ、
うん、
鏡を見せてさ、お前すげえブスだぞって言えるじゃん、
うん。
で今回ってその今回俺が作る理由って、女の嫉妬から起こる理不尽な行為っていうのは、
うん、
そいつらに分からせるためには、
うん、
そいつらの女の嫉妬の醜い部分って鏡には映んねえじゃん、
うん、 うん、
だから実際にゲームとしてその第三者として見てもらうためにそういう現象を起こして、
うん、
ほらどうだい見にくいだろって君たちこんな感じになってるよって説明してあげられることができるじゃん、
うん、
それをやろうとしてるわけ、
うん、だから完全にそれ、うん、さっきそう俺が言ったその世の中モデル化してモデル化したものを変換してってことでしょ。だからもうプロなんで完全に視点が
やりたいことはプロなんだけど実力が伴ってないからできないみたいな問題前のおにゃほ人狼もそうだった、
うん、
おにゃほ人狼の時の俺の悲しい体験を伝えるためには別にねその口で話してあげることはできるんだけど、
うん、
例えば俺がさそのおにゃほ人狼事件の話をするとみんなゲラゲラ笑うのよ、
うん、
あの悲しい体験、うん、俺本人としてはめちゃめちゃ辛かったんだけど、
うん、
この辛い気持ちを分かってもらうのってやっぱ映画とか言葉で説明することでできないから疑似体験してもらうためのゲームだった
そうね
とか、
うん、
そういうことを表現するためにしたいからゲーム作り頑張ってんだなって最近気づきました、
う
ん、
いいと思う。え、今まで気づいてなかったの？
なんかね、むしゃくしゃしてね、クソってこれをゲームにしてやるって思ってやってた。
うん。まあでもそういうことじゃない。うん、だから俺そこの、
うん、
こいつ意識高いってか、うん、すげえなそれって思って、うん、そう見てるのが俺で、うん。だからやってることは本当にすごい。まあそこに着眼したか。そこにお前の人生使うかって思うときはたまにあるけど、でもそれ自体はねすごく崇高な感じがする。
今もねずっと考えてんだけど、てかさもう今回も正直言って絵はもう用意する時間ほとんどないから、うん、多分ほぼ記号だけでゲームを構成することになると思う、
うん、
カードに数字だけ書くみ
たいな、うん、
とかあと前なんかやっぱ男の子をゲットするためにみたいなところに結構着眼したけど、
うん、
俺がやりたいところってそのさ俺が表現したのってその女の理不尽なところだから、
うん、
その男の子との恋愛関係を成功させたいとかそういうところはもういらないってことに気づいて、
うん、
女同士で喧嘩するところだけに今着眼してすげえやってる。
うーん、
で今までやってて気づいたけど、俺なんか俺がやろうとしてることを作ってるとなんか自然と正体陰徳になりがち。
いいんじゃない。で今それが個性、
う
ん、
そうそう、
てかその人の価値観だよ。
で最近すごいなんか正体陰徳を掘り下げる作業をし続けてるって感じ、
うんうんうん、
なんかシステム的には多分だけど、
うん、
正体陰徳って誰々怪しいっつって、
うん、
あいつ怪しいぞみたいな言い合いするじゃん、
うん、
だけどなんかやっててなんかまず元から言ってたけど正体陰徳で今回自分が作るとして新しくやりたいのはまずその例えば人狼とかやるとさ最初に村人とか狼とかってさ、
うん、
システムで自動処理されるじゃん、
うん、
あれがちょっとおかしいなって、あれが勝手に決まるところ決まっちゃうとちょっと理不尽さが減るなって思ったから、
うん、
なんか そこのところもプレイングで決まるようにしたかったりとか、あと誰々怪しいって言うじゃん、
うん、
例えばだよ野沢邦君に対してお前怪しいぞって、うん、その後実は犯人はポンコ君でしたってなるとさ、
うん、
人狼とかだったら普通に処理されるけど、
うん、
これ現実問題だったら野沢くんにはさ、おい先っつって、
うん、
お前なんで俺を疑ったんだよみたいなことが起こるじゃん、
うんうん、
それを何とかして形にしたいな
っ
てい
う、あ、それをね中に組み込みたいってことだね、
うん、みたいなことでそういうところはもやもやと考えは進んでるんだけど、うん、ゲームの形にするのがまだまだ足りてないなって感じです。
でもだんだん表現したいことが明確になってきたんだったら、
うんうん、
そっから先はあのじゃあ企画なんで、
うん、そうだね、
そのアイディアと企画の違いはそこだから、企画はそこからこう練り込んでうまく一本の線にこう編んでいく作業だから、そこで必要なのが、まあね、たくさんのゲームとかやってると あのゲームってあそこでああやって編み方してたなみたいな、なんかいろいろ知識の引き出しができたりとかする、
うんうん、今その辺で結構他の正体陰徳系のことも考えながら、
まあ、もしかしたらね、現実の体験もそうだね、うん、あの体験スノーモービルってこれとこれがこうなってる体験のことだよなみたいな、
うん、
いろいろ構造を見ておけるから ね、
そうね、
だから企画者っていっぱい体験しろってことなんだなっていうのを最近気づいたよってね、うん、
あるある
ね。岩谷先生が大学生、俺らが大学生の時とかにさ、
うん、
もういろいろ外に出ろと、いろいろ体験しろと、
うん、
もう夏休みお前らどこ行ったんだみたいなことしか聞かないじゃん、
うんうん、
そんなゲームの何がいいとかそんな話とか全然しないじゃん、
うんうん、
あの人で、あ、そういうことなんだなって、
うんうんうん、
卒業して数年経って気づくっていうね。
ところでピクサー見た？
見てない。ピクサーじゃない、ピクセル。
ピクサー見た？
見た見た
見たよね、うん、 え、なんで見てないの、ゾクニは。
やばい、ドイツ行ってた。
いやいや、ドイツ行く前からやってたよ。
そうだよ。
じゃあドイツ その飛行機の中で見ようと思ったらやってなかった。
え、なんでやってると思ったの。
マッドマックスはやってた。
なんでやってると思ったの。
ジュラシックワールドもやってた。
うん、なんでピクサーがピクサーピクセルがやってると思ったの。
なんでやってないね。
それはやるとしたらジュラシックワールドとか、うん、マッドマックスとか、ね、ちょっとピクセルはやってるか怪しいって思わなかったの。
いや、俺ほら映画知識なさすぎてさ、こ、映画見れるんでしょ。
先週もその話してる、うん、
映画に興味ないって話してる、うん、
そう。じゃあタイトルのところのリアルプロフェッサー岩谷に気づかなかった。まだ見てないの。
リアルプロフェッサー岩谷いたよね。
いたよね。
プロフェッサー岩谷ってずっと言われてたら全然別人だけどなって思うね。
最初の方で膝ついてドライバーさばきを見せてたよ、ゲーム兄弟に対して。修理してた。
なんかそう、修理のおじさんで出るっていう話は聞いてたけど、
超最初の方だったからびっくりした。え、ここで来たみたいな。
もう来たって、
うん、もう出ねえんだみたいな。
まあ最初とかねで、こう後からでも なんとなく、うん、なんことかなる部分だからきっとね、うん、物語が始まっちゃうとなかなかその辺難しい。
そうか、じゃあピクセルの話はできないな。
うん、
はい、じゃあ大体そんなことでね、
終わりです。
はい、
じゃあゲームマ、そんなわけでゲームマ2015秋はよろしくお願いしますと。
はい、へえ、よろしくお願いします。
なんかそうだ、ブース番号が発表されてたわ。
でもなんかあれ間違いがなんとかとかそんなメール来てなかった。
そう、うん、それちょっと触れないであげて、うん、その運営の人たち頑張ってるから。
出たよ。
何、
まあ、当日お知らせしますみたいなことが来てた気がするけど、
気持ちはわかるよ。
いや、ちょっと待って、ゲームマーケットの、ブース番号他じゃ告知しといて、あの
告知
サイトとか、
シーサーブログでやってます。 Google 検索でモテゲーで検索すると、モテゲー男子高生のサイトが出るのでそちらから聞いてください。 Twitter やっています。 Twitter でモテゲーで検索するとキュールのバックにとっている僕らのアイコンになるのでそちらのアカウントをフォローして意見等欲しいです。あと、ポッドキャストに登録しています。スマホのアプリでポッドキャストアプリを落としてモテゲーで検索すると僕らの、やつが出るのでそちらから聞くと便利です。以上、
はい、G の32っすな、
うん、
はい、今年何ですの。
今年は
これは製品として出すの。
まあでも一応出すよ。てか今までと同じ形、製品というには
おこが、手作り、
そう、製品と呼ぶにはおこがましい形で出す。
世の中に問いただす版、世の中に問う試作版、うん、
へえ。なんかでもやだよ、みんなパッケージこだわりすぎてて。
そう、
同時即売会でしょゲームマーケットって。
まあ今ねそういう流れが来てて、うん、あの見た目綺麗にするの流行ってんのよ、
うん、
だからみんな見た目流行ってんだけど、
うん、
だんだん見た目綺麗になってきたのもそろそろ一息ついたと思うから、
うん、
もう今まではあ綺麗買おうみたいな感じで買ってたけど、もう今はサークル数も増えたし綺麗なだけじゃ買わないから、綺麗なだけでは買わなくて、ネットの評価とかで、
うん、
もうしかも全部遊びきれないから、
うん、
ネットの評価とかを見て買うような時代に突入してきた。もしくはあの有名なあの名作を作ったあの人の新作みたいな感じで、
うんうん、
っていう感じの、そのブランド合戦みたいなところにだんだんなってきてるんで、ゲームマーケットも次のステージに入ってきたなという感じがします。
はい、
はい、まあでも綺麗に作りたい人は別に綺麗に作ったらいいんじゃない。
まあね、
その好き勝手にやるというのの結果が綺麗に作るのであれば別にそれを止めることもないし、頑張ったらいいんじゃないかな、まあ、頑張りすぎてそれで赤字になってみんな破産するのはちょっと嫌だけど、長い目で見て。
あとなんか見かけは綺麗じゃないとちゃんと作ってないって思われるのも腹立つなってちょっと思ってます。
まあ大丈夫でしょう、うん、今なんかメーカーとかも整ってきたから、
うんうん、
そのテント丸だけしか書いてなくてもよかったら、うんうん、あの会社から声かかって、
うんうん、
あの すげえコンポーネントで製品版で出してくれるよ、
うん
うん、ヤポンとかもそうだもん、
うん、
まあ、手作り版みたいな感じでヤポンで持ってって海外のメーカーから声がかかって、うんうん、むちゃくちゃ豪華なコンポーネントで出てる日本のそのヤポン初のゲームとか、
うん、
結構ある。うん、会場でも相当日本人デザイナーのゲーム見た。
へ
ー、すげえな日本って思った、
うんうん、
はい、ので行ってよかったです。で、モテゲー男子高室のブース番号は G の32、
はい、
覚え方は何ですか。 G のミニ、 G カップミニスカート、完璧じゃん。
ピンとこない。
じゃあピンとくるの教えて。 グレート
自殺
ほう自殺か、うん、自殺をしに来てください。
はい、ぜひ
ぜひ。
な
やめてよ、ちょメンヘラメンヘラブメンヘラブースみたいになってんじゃん。
終わろう、うん、
ホテル24時の方が良かったな。 H24
それはね楽だった
楽だったね。
はい、
じゃあ自殺で、
はい、
自殺で
よくね。終わります。
はい、
せーの、モテゲー男子教室でした。生徒1の野田国でした。
生徒2の須崎でした。
生徒3のポンコツでした。
はい、さよなら。
バイバイ。